瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに、瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和4年度瀬戸市総合防災訓練についてお伺いします。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今年は11月の第3日曜日である20日に実施されるということですが、これはどのような訓練なんでしょうか？
はい、今年は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症が収束しない中における共同参加型の防災訓練を実施します。昨年度から比べるとコロナの脅威も収まってきているものの、完全な収束には至っておりません。このような状況下で自然災害が発生した場合、避難先での集団感染等のリスクが高まるため、それに対する備えが求められています。感染症対策を十分に取り入れつつ、昨年度よりも少し活動の幅を広げて行う予定です。
なるほど。確かに最近は新型コロナウイルスの感染者数も少し落ち着いてきているという話はありますが、対策はまだまだ必要ですし、訓練も継続しないといけませんよね。
はい、その通りです。今年の訓練では南海トラフ地震が発生したことを想定して、地域の方々には各ご家庭でおうち防災訓練を行っていただきます。その後、各地域などで安否確認訓練が行われ、さらに自治会と市の職員により情報伝達訓練や避難所開設運営訓練などが実施されます。また市役所では職員による災害対策本部運営訓練を実施します。
いろいろな訓練が予定されているんですね。ではこの中のおうち防災訓練、こちらではどのようなことをするんでしょうか？
はい、訓練当日の午前8時に瀬戸市安全安心情報メールと、こちらのラジオサンキューさん、そしてグリーンシティケーブルテレビさんから訓練の開始を伝えます。その後、おうち防災訓練として各家庭で姿勢を低くし、頭を守りじっとするシェイクアウト訓練を実施していただきます。実施後はガスの元栓を閉め、ブレーカーを落として火災などの二次災害の発生を防ぐための行動を確認しましょう。
はい、地震などの災害はいつ起こるか分かりませんからね。いざという時に備えてシェイクアウト訓練や火災などの二次被害を防ぐための行動ができるよう、各ご家庭で訓練に取り組んでほしいですね。
そうですね、シェイクアウト訓練と二次災害の防止確認を実施した後は安否札の提出をお願いしています。
安否札、これは何か札みたいなものを玄関に貼ったりするんでしょうか？我々無事ですみたいな感じで。
はい、その通りです。安否札とは玄関等の外から見える部分に書かれる世帯の無事を示すものです。安否札は各連区で決めていただいていまして、色付きのタオルやゴミ袋を活用するケースもあります。安否札を使用することで密集することなく各世帯の安否確認ができます。
なるほど。安否札のルールを地域で定めておくことで新型コロナウイルス感染症の対策もできますし、ご近所の安否確認も効率よくできますね。
はい、災害時に安否札が掲げられていない方がいれば安否確認に伺います。安否確認をすることで地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方が発見できたり、各地域での被害情報が得られます。阪神淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより、家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあり、災害時には地域の皆さんの助け合いである共助が非常に重要であることが分かります。
災害時は様々な場所で被害が発生しますからね。地域の皆さんの助け合いが命を守ることにつながりますね。
そうですね。また避難所まで徒歩避難ができない方もお見えだと思います。そういった方はあらかじめ移送等が可能な支援者を決めておくといいです。支援者を決めておき、模擬訓練を行うなどしてより一層円滑な支援体制を確立できるといいですね。
そういうことですね。 安否の確認、避難について伺いましたが、最近では在宅避難という言葉もよく耳にします。こちらはいかがでしょう。
はい、新型コロナウイルスが蔓延する今の状況においては、避難所の感染リスクが高まることを防ぐため、できるだけ分散して避難していただくことも必要になります。避難先の例としては、在宅の避難、近くの親戚や友人宅、ホテル、会社の社宅等へ一時的に避難する方法があります。また車中泊という手段もありますが、こちらは車内の換気やエコノミークラス症候群対策として定期的な運動をすることに注意しなければいけません。これらを検討する際は、事前にハザードマップで自宅や、避難予定地域の災害リスクを確認しておきましょう。
わかりました。瀬戸市民総ぐるみ防災訓練に参加することで、各ご家庭や地域で災害時のイメージがしやすくなりそうですね。訓練や災害時に向けて何か準備しておくものなどはありますか？
はい、2つほど紹介させていただきます。1つ目は非常持ち出し品や備蓄品を準備することです。災害時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すものが非常持ち出し品になります。
備蓄品や非常持ち出し品についてはよく耳にしますよね。ただ必要なものが何かを考えていくうちにどんどん荷物増えてしまいそうです。何かコツのようなものはありますか？
そうですね、非常持ち出し品については最低3日分を用意するようご案内していますが、一時的な避難のために準備するものですので、避難に向かう際に支障がない程度にしましょう。また備蓄品は自宅で生活することとなった場合、食料や水、生活用品など7日分以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、これらを分けて考えることで上手に整理できそうですね。では事前準備としてもう一つは何でしょうか？
はい、2つ目は家具の転倒防止です。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか一度点検していただきたいです。特に寝室は就寝中に地震が起き家具が倒れて下敷きになる可能性が高いので確認をしてください。もし倒れそうであれば、就寝している場所に倒れてこないように家具を固定したり向きを変えたりして対策をしてください。
そうですね、家具が倒れてきたとき出入り口を塞ぐような配置になっていないのか、これを確認することも大切ですね。
はい、転倒防止器具などについては定期的に取り付け状況を確認することも大切です。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。またガラスには飛散防止フィルムを貼るとより効果的です。こうして自宅を安全な空間にしておくことで災害時に避難所へ行かなくて済みます。
はい、避難所生活というのはとても過酷であるとも言いますからね。皆さんには改めて点検いただきたいですね。
はい、災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるために、ぜひ防災訓練にご参加ください。
はい、瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和4年度瀬戸市総合防災訓練は11月第3日曜日です。20日に実施されます。家庭でも参加いただく方法がありますよ。おうち防災訓練、各家庭で姿勢を低くし頭を守りじっとするシェイクアウト訓練、そしてこちらの訓練実施後はガスの元栓を閉めブレーカーを落とし、二次災害、火災などの発生を防ぐための行動を確認する、ここまでの訓練を行っていくとおくと、いざという時にも慌てることが一つ減りそうですね。皆さんもぜひ対策してみてください。今日は瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和4年度瀬戸市総合防災訓練について水野さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。